TBS ラジオ954玉結び。
時刻は2時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び。ここからは曜日ごとの日替わり企画をお届けしております。水曜日はこちらです。
大吉ポスト一旦預かります。さあ、まずはスタッフさんのモヤモヤから参ります。
はい。
サッカー選手って他のスポーツに比べて結婚が早いなという印象があるんですけど、やはり稼ぎと関係するのでしょうか。芸人さんは結婚は遅いんですかねというモヤモヤですけど、まあ、確かにイメージはあるね。
確かにありますね。
なんか早めに結婚するよね。
やっぱりその現役の時間っていうのもね、ちょっと他のスポーツに比べるとやっぱり早めっていうのありますよね。まあ、
正直に短いも
んね。あれだけの運動量が必要なスポーツですもんね。
割になんかさ、なんか学生時代のマネージャーさんと結婚したみたいなパターン多くない？サッカー選手って。
本当ですか？
勝手なイメージですけど。
嘘。
同級生とか。
まあ、同級生とか。
だからずっと実は学生時代から、高校ぐらいから付き合ってきて、はい、プロになって何年目かで、レギュラーで活躍して結婚みたいな。
いや、それはまあ、高校とかね、学校にJリーガーの選手たちがいたら、めちゃくちゃモテたでしょうしね。
いや、そらだってね、プロになろうっていうんだから、もうとんでもないうまさだったと思います。なんか勝手に、だから大久保嘉人さんとか、確かそうやしね、
はい。
なんかね、あの人もそれ、内田さんもそうやなかった。
ああ、そうですか、そうですか。
もちろんね、もう遊びをほけてる J リーガーの方も、たくさんいると思います、いたと思いますけど、
はい、
これもだからイメージなんじゃない？僕ら、ヴェルディの。あの頃のヴェルディの。
そうか。
だ
から
武田さんとか。
あの辺りの女優さんと結婚す、女優さんというかね、タレントさんとかと結婚されてるイメージもありますけどね。
もちろんカズさんもね。
ねえ、カズさんとかね。
そうですけど。あとは、でも。
ん？
あと、モデルさん？
あとは、
長友さんだ。
ああ、そうですね。そうそう。
いや、だから言うほどだよ。
そうなのかな。
意外とイメージ、誰か調べて。
ね、
どういうお相手が多いか。
いや、調べなくてもいいよ。
聞いてる土屋レオさん。
いいよ、調べなくて。
レオさん、冗談よ。今の調べなくていいからね。
本当。
さあ、それじゃあ、リスナーの皆さんのモヤモヤいきましょう、はい。まずはこちらから。ラジオネーム、草谷金時さん、茨城県の方です。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
オノマトペ、かっこ擬声語、擬音語に関するモヤモヤを聞いてください、漫画などを読んでいると楽器の音を表現するオノマトペを目にすることがありますよね、シンバルはジャーン、和太鼓だとドーンやカといった音で表現されているのを見かけますが、そんな中ピアノの音をポロンと表現している作品をたまに見かけます、
はい、
お二人に単刀直入にお聞きしますが、ピアノの音ってポロンって聞こえますか？私にはそう聞こえたことがないのです。ピアノに限らず楽器の音を文字で表現するのってなかなか難しいと思います、私自身ピアノの音を言葉で表せと言われてもちょうどいい表現が思い浮かびません。でもこのポロンという表現を見るたびにどうも強烈な違和感を覚えてしまうのです。お二人だとどんな言葉で表現されるでしょうか。お焚き上げお願いします。
あー、面白い。でも確かにね、ポロロンとかね、ポロンみたいな感じで書いてあるのありますね、そうですね。でも決してポロンではないですもんね、
なんだろう。じゃあピロン、ピロンじゃないよ ね、ロンなのかな、そもそもポヨン。
いや、ピアノはもうなんかどうしてもドレミファソラシドはっきり音階が聞こえちゃうんで、
ポン
なん、あれを音に、タンタンタン、違うな、カタカタカタ、違いますね。
もうタイプライターだもんね。
そうですね。
僕が世代だと思う、この方は31歳なのね、だから読まれてないと思うけど、僕ドカベン読んでたから、でトノマっていうあの
トノマ、
くせ者2番、トノマってもともとピアノをやってた
から、そうでしたね、
だから「飛騨白鳥の湖」とかあるんですけど、大体、音楽室でピアノ弾いてるトノマの後ろにはポロンって書いてあった気がするの。
はあ。
だからもう何の疑いもなく、
本当
ポロンイコールピアノっていうのが刷り込まれてるけど、そっか、草谷金時さんみたいにそういうね、最初からあれって思っちゃうと入ってこないよね、
でポロンかと言われると確かにポロンじゃないような。
でもなんかこう、そうね、でもこうなんか弾いてる様はポロロンみたいな感じしない？
このトゥルルルル
トゥルルルル
トゥルルルルルトラタラララララ、違うな、弾いてる様が、
弾いてる様、この指使いがこうポロロン
ポロロンと
トロロンピロロンみたいな、
自分も弾いてましたからピアノはね、うん、慣れ親しんでる楽器ではあるんだけどな、うん、難しいな、うん、タッタッタカタカタカタやっぱりタッタッタッタ結構硬いんですよね木だからやっぱり、うんうん、鍵盤ってね、
うんうん、
ポロンではだからないですね、
うん、
なんかやっぱりハープとかね、
うん、ポロロロロン
ポロロロンシャラララランみたいな感じしますけど、
うんうん、
ピアノもうちょっとこう、うん、しっかりと手応えがある感じです
よね。やっぱどこを押すかによって全然聞こえてくる音も違うじゃない、
うん、
シンバルとか和太鼓と違って複雑な楽器だから、
はい、
音階がいろいろ出る
からそうですよね、
うん、
そうね、ここで僕らが誰がポロンって言い出したんだろう、
うん、水島新司先生じゃないですか
ですかね。
トドマの後ろの、
あのそれぐらいの世代の昔の、うん、ちょっと私よりも自分も世代が上の方の方の漫画読むと、
うん、
あのお金持ちのお嬢さんの家に、
うん、
なんかこうグランドピアノがあって、
うんうん、
その高級なお家の窓辺からピアノが聞こえてくる、
うんうん、
それがポロロロンって書いてあったりしますねやっぱりね、
うんうん、少女漫画とかもね、うん、やっぱいろいろそういうだからそれがスタンダードだったんでしょうねきっとね昭和からのね、
うん
うん、あとなんか 音符とかね
音符ね
弾いてますよみたいなそういう表現も見かけることあるけど、
うん
まあ、僕みたいなおじさんはポロンの方が分かりやすいけどね、まあ
ポロリではないことは間違いないですもん、
ね、違うね、うん、ポロリだとね、うん、次のコマが話変わってくるから
ポロンか、
うん、
ロロロロロンあそうですねこれは確かに難しいでもなんかバイオリンとかだと本当にねギギギみたいな感じですもんね、
うん、でもそれも静香ちゃんが下手くそだよっていう時にギギギとかならない
そう
ちゃんとした うまい人のバイオリンの音色って書いてあるのかな、うんあるのかな、オノマトペは
ねえでもギターはジャーンとかで合うじゃないですか、
うん、
やっぱりジャーンって感じで、
うん、でギターでポロンって書いてある時は、うん、この単弦を弾いてるような、
うん、
そういう表現だからあ切ないんだとか
そっかだから、うん、音が一音の割と立ってる時は、
うん、
ポロポロっていう粒立ってる感じでポロリ、うん、ポロンポロンでいいのかな
だと思うんですよで多
分和音とか
金時さんが思ってるその和音とか、うん、鍵盤を同時に鳴らした音は、うん、ポロンじゃないじゃない
ジャーンみたいになりますよね当然ね、
うん
うん
うん、でもそれはこうなんか試し弾きでこうポロンと一個弾いてるみたいなイメージで、
うん、
それが一番分かりやすいからポロンって書いてるんじゃないかな
そうですね、
うん、
なんか変えます
我々にそんな権限があるとでも
マロンいやサロン無理ですねポロンポロン
ポロント
ロン、
うん、
トロンディリンディリンラン難しいなやっぱりちょっとピアノは難しいな、
うん、
ピアニストの人はどう例えるんだろうな、
ね、いやこれマジで土屋レオさん案件じゃないミュージシャンの人はどう聞こえてるのかね
ああ
うんでも僕はもう正直、
うん、
ピアノってほら端と端で全然音違うし、
うん、
白と黒のところでも全然音違うし
そうですね、
うん、どれって言われても
でやっぱりピアノに馴染みがなかった上の世代、
うんうんうん、
やっぱり日本でね、うん、あんまり馴染みがなかった人が初めて聞いた時には、
うんうん、
どっちかというとポロンって聞こえたのかもしれないですね、
うん、だからおっかなびっくり一個してたんじゃない
そうです、ね、
ポロンって、うん、多分だからポロンになったんじゃないの
なるほど
もちろん知らんけどね
なかなかちょっと面白い考察でございますね、
うん、なのでちょっとね私がちょっと赤井さんはともかく私がちょっとこの辺は疎いもので、
うん
明日の土屋レオさんに、
うん
本業ミュージシャンでございますから、
うん
どういうオノマトペがあるんじゃないかみたいなことをね、
うん、
どっかの時間で言っていただくことにいたしましょう、うん、その時にお焚き上げしといてください
決めてる、
はい、スルーです
はい。
しょうがない分かんないんだもんだ
そうですね
さあ、こちらラジオネーム鉛筆さん過去もやしはまだまだ成長中ということで、
はい、
採用されたのかな、
はい、
50代の主婦の方からです
ありがとうございます
こんにちは
こんにちは
今週誕生日で58歳になりました、
うん、
おめでとうございます
ありがとうございます
が年を重ねたからこそのモヤモヤをおたき上げ願えないでしょうか
はい
誕生日ということで運転免許の更新に行ってきました、
うん、
いつも免許の写真は、到底納得できる出来栄えではないので、
うん、
今回も美容室に行き、
うん、
パックで肌を整え、
うん、
洋服を選んでいざ試験場へ、
うん、あすごい万全
試験場でも受付手数料の支払い目の検査謎の暗証番号の入力と次々と流され
ありましたね
いよいよ写真撮影と行くのですが、
うん、
その前に流れから離脱してトイレへ行き、
うん、
化粧と髪型を直し入念にチェックしてから写真撮影へと、うん、いつものように念には念を入れて臨んだのですが、
うん、
今回も がっかりな出来栄えでした。
そうか。
免許の返納までにあと数回更新があるわけですが、うん、成功する日は来るのでしょうか。赤井さん、大吉さんは免許の写真撮りは成功しますか。何か成功するコツはありますか。うん、ちなみにマイナンバーは自撮り OK なので多少は漏れると聞いておりますが。
免許って持っていった写真はダメなんでしたっけ。
あそこで撮らないと確か
に。あそこで撮らないとダメなのか。
うん。
そっか。
うん。
じゃあ、どうしようもないですもんね。
なんかね、コツあったよ。
なんか、うん、やっぱりちょっとレフ板を自分に当てるような、やっぱライティングによって写真ってすごい変わるじゃないですか。
うんうんうん。
白い紙を膝のとこに置くっていうだけで、うん、違うって言いますよね。
変わってくるかな。
うんうんうん。
なんか大事な書類ですみたいな風にね、うんうん、言うのも恥ずかしかったら、なんか大きめの白の封筒とかを。
はい。
持って、写真撮られる瞬間に、ちょっとだけ自分の方にピッて、
うん、ピッて、そう、
斜めに傾けてみたりとかね。
うんうんうん、だって、テレビとかでも、こう、ライティングで白いレフ板当てますけど、
うんうん、
そのレフ板がない時とかは、もう違う白で代用する時ありますもんね。
うん、あるある。
うん。うん、なので、それは、多少は、抗えるんではないでしょうか。うん、
あと、
うん、
それに付随すると思うんですけど、洋服だと思うんですよね、
うん、
僕。洋服の色が、免許証のあの写真のあの青バッグと、あんま合わないことないですか。
青バッグ、うん、うん。
とのコントラストも考えてやったら、割にいいような気がして。
確かに、あの青はね、やっぱ顔色が悪く映りますよね。
そうなんだよ。
日本の方は特に肌質的にね。うんう
ん、で、僕、たまたま何の考えもなしに、前回の免許更新の時に、黒のタートルかなんか着ていったんですよ。
うん、うん、うん。
割になんかちゃんと撮れましたよ。
ジョブズさん的な、黒の、シンプルな。
うん。僕史上一番ちゃんと撮れたような気がする。
ああ。
うん。で、その時に、まあ、顔とか髪の毛とかあんま変わってないはずだから、あ、これ洋服のせいなのかなとか、
うん、
あとね、なんかね、顎引くとかいろいろある、あったの
よ、ね、ああ、そうですね、顎引いた方がいいですね、
うん、
うん、
で、なんか、せかされるじゃない、あれって、なんか順番だから、だからもう慌てて、引いたつもりが引いてない時とか、変な形で、そっちの顎引く形が違う、なんか、後ろにちょっと後ずさりしてる状態で、
そうですね、しかもなんか向こうの方も、ちょっと顔上げてくださいとかって、それ、言われるかもしれませんね、
うん、
だから上げた瞬間にまた下ろすはいって上げたい、でもパシャっていう時にまたキュッと下ろしてるみたいな。
だどうしても鉛筆さんが、
うん、
B 鉛筆さんか、ごめんなさい、
そうですね、 B 鉛筆さんかな、
B 鉛筆さん、どうしても B 鉛筆さんが E の撮りたかったら、
うん、
もう練習しかないよ、
うん、
証明写真あるじゃない、あのボックスに入るやつ、
うんうん
うんうん、あれで撮ってみたら、
うん、
うん、何枚も何枚も試し撮りして、
あ、
どの服なら私は一番綺麗に映るかとか、
確かに、ね、
どの角度ならとか、
うん、
そういう練習が必要になってきますね。
そうですね、
うん、
あれはまたね、椅子の高さとか合わせるのがね、うん、自分で難しかったりね、
だから自分のベストな高さを体に染み込ませる、
うん、
覚え込ませる感じで、まあ週少なくとも2写真を撮り続けると、いい結果が生まれるとは思うんですけど、
うん、
改めて B 鉛筆さん、
うん、
そこまで線でよくないよいよ、
そうね、そんなには見られてもね、うん、
だってマイナンバーカードね、もう作られるんでしょ、
うん、
もう出す機会ないよね、免許証、
免許証、そうですね、
運転中にね、もちろんおーってお巡りさん止められて出せはあると思うけど、うんうんうん、身分証明書で出すときはもうマイナンバーになるから、
そうですね、
か大丈夫よ、そこまで線、でも、
うん、そうね、
うん、
入管書とかは大吉さん持ってらっしゃないんでしたっけ。
持ってますよ、 NHK は。
あ、そうですか、
はい、
その写真とかは自分で、
あ、スマホで撮ったやつをプリントしてみたいな感じで提出しましたね、
は
い、
なるほどなるほど、
はい、
そうかそうか、
別にそれ別にブサイクに写ってますけど、
うん、
うん、何の気にもならないですけどね、
うん、
だって、うん、
まあ、そんなに見せるもんでもないです
ね、人に見せるもんでもないしなと思って、
うんうん、そうかそうか、私はちゃんとその箱の中で自分で撮りました、
うん、
満足いく感じで。
おうほうほうほう、うん。やっぱ試し撮りいっぱいしました。こう、角度変えてみたりとか。
あ、っていうかね、その箱の中の、うん、証明写真って、うん、気に入らなかったらもう一回やり直せるみたいな。
あ、そうなん、もう、はい、そういうのもあるの、
そうなんですよ。何回かやり直せるはずなんですよ。
うんうん、
だから撮ってみて、
うん、
こういう風になります。あ、違うな。変えよう、みたいなことはできます。
うん、うんうん。 だから、B 鉛筆さんさ、その、うん、新しくしたっていうことは、古いのが、あれもらえるよね、確かね。記念に持って帰れるよね。うん、穴かなんかでね、うんうん。で、その写真に、ちょっといろいろほら、うん、マジックで書き込んでみたりとかして、うん、髪の毛もうちょっと長い方がいいのかなとか、いろいろイメトレしてさ。
そうですね。うん、服の色合いとかもね、そうそ
う
確かにね。
やれることは全部やって、うん、次の免許更新に臨むっていうのはね、うん、うん、非常に私はなんか、いい趣味になるような気がします、
ね、確かに。次行ってみましょう。ね、ぜひね。ねちょっと白い紙もご用意を。う
ん、ねいろいろな、うん方法あると思いますんでね、ぜひ試してみてください。はい、次はいい写真が撮れますようにお焚き上げです、うん埼玉県のラジオネーム、すいすいめだかさんからです。はい。先日買い物で出かけたスーパーの入り口で手の消毒をしていたら、エスカレーターから降りてくる人の姿が見えて、すぐに知り合いだと分かりました。
うん。
ですが、ふと分からなかったふりをして、スーパーのカゴを取り、ちらっと見てみたら、知り合いもこちらを分かったのか、反対側に歩いて行ってしまったみたいでした。
うん、
何が言いたいかと言いますと、
はい、
自分も知らないふりをしたくせに、相手に私だと分かって知らないふりをされたことに、え？なんで？と、なんとか、もやもやしてしまったのです。お二人はこんな出来事ありますか？この嫌なもやもやをどうかお焚き上げしてください。お願いします。
あるある。うん、あるあるありますよね。
人間って勝手だよね。
ね、うん、
自分は無視したくせに、うん、向こうも無視したらあーってなるってね、
うん、いやでもあるな。いやそのはっきり別に無視っていうその気持ちが入ってない無視なんでその場合、
うん、
なんか今もうちょっともう自分が整ってないし、うん、そんなにじっくり話し込む時間もないし、
そう
もうなんだったら、うん、接触しなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの緩やかな避け方、
そうね、お互いそうなんでしょ、
うん、そういうことだと思うんですよ、うんうん、
だからね、うん、何をモヤモヤしてるんだっていう、そうそうそう、
だから全然いいんですよお互いが、
ね、
そうそうそう、
だからあね、すいすいめだかさんもふと分からなかったふりをしたんでしょ、
うん、
だからお相手もふと分からなかったふりをしたんですよ
そうなんですよ、
うん、
それはね、その人に会いたいとか会いたくないとかじゃなくて、うん、いやちょっと今の自分がそんなにお見せできるほどじゃないっていう時もあるじゃないですか、
うんうん、だからその可能性はもちろん高いし、うん、もっと言うと、うん、すいすいめだかさんが先に分からないふりしたから、うん、それ見たから、うん、あれ分からないふりされた、うん、じゃあ私もっていうふうなことも否定できないでしょこれ、
そうですね、
状況的には
今ちょっとあんまり話しかけてほしくないのかなとかね、
う
ん、
じゃあ私もちょっと気づかないふりをしますっていう
可能性もありますもんね、うん、
その心遣いの可能性もあるから、
うん、
もやもやする必要はもう何もないけどね
あうん、そうです ね。ありますあります、そういうことは、うん、でもよくあまりにもちょっと遠いとこからお互い発見してしまった場合、
うんうん、
どこで、
うん、
道路でね離れたとことかね、はい
うん
う
ん、
で言おうとしたらもう信号でお互い止まってしまってかなり距離があるときにどうしようかなとかね、
うんうん
うん、周りをこう測るときありますよ、
ある見て見ぬふりはよくします、
うん、ですごく親しい友達の方わーとか手触れるんですけど、
うんうん、
そうでもないけどでも挨拶はしといた方がいいなとか、うん、会釈だけの関係性の時ってどうしようかなって思いますね、う
ん、例えば先輩芸人さんとかね、うん、街中とか駅とかでばったり会った時に、
いやこれ本当
やっぱね、実はこういう仕事特殊なんですけど、うん、やっぱ僕が行って挨拶することによって気づかれるじゃない、
うん、
先輩に。
ああ、思い出した。
ね、これあるでしょ、こういうこと。
はい、思い出した、
うん。うん、どうぞ言ってください、そのエピソード。
この間ね、
うん、
高橋真理子さんの50周年の、うん、全国ツアーがもう、今回、
う
ん、今年で、おそらく最後になるだろうということで、はい、
うんうん。
で、その東京公演にお邪魔してたんですよ。
う
ん、
ほうほう、
で、お邪魔して、
うんうん、
で、ご招待いただいてて、で、お邪魔したんですけど、
うんうんうん、
そうすると、その後、ちょっと楽屋挨拶みたいなのがあって、
うんうんうん、
そうすると、何人かこう、その、呼ばれてる方がいらっしゃって、
うんうん、
中にね、林真理子さんがいらっしゃって、
はい、ほ
うほう、あ、これはちょっと、ご挨拶したいなと思ったんですけど、もちろん、うんうん、私が勝手に一方的に存じ上げてるので、
うんうん
う
ん、
こういう場合は、ご挨拶をしてもいいのかっていうね、
うんうん
う
ん、
でわざわざお席座られてるのにちょっと離れてるのに、
うん、
その挨拶行くのもあれだし、
うん、
最終的に楽屋挨拶でなんとなく集合した時にご挨拶すればいいかなと思って、
うん、そうね、客席で声かけるとね、
はい、ちょっとね、
赤江さんだ、あれあれは林真理子さんじゃないかってい
う、
そういう心配を僕らするんですよ、
そうですよね、
うんうん、
なのでちょっと後で最終的に、
うんうん、
公演が終わった後でとか、はいはいはい、もしチャンスがあればとか思って、
うんうんうん、
でずっとね、 林真理子さんの、うん、林真理子先生の本もいくつか読ませていただいてて、
うん、
で先生が書いた本の中に、うん、玉尾っていう人が、うん、主人公出てくる人がいたので、
うんうん、
あその話しようとかまで考えてたにもかかわらず、
うんうん、
ご挨拶できませんでした。
え、なんか一緒に行かなかったの？
一緒にこう呼ばれてずらずらずらって行ったんですよ、うんうん、楽屋の方に、
うんうん、
で、あそうだ、だいぶ近づいたから今かなとか思いながらちょっと間合いを測ってたんですけど、
うんうん、
でこう一堂にこう集められるのかなと思って、
うんうん、
でマリコさんとかいらっしゃるまでちょっとこう時間を、うん、そこでご歓談をみたいな、
ね、待ち時間あるよね、
そうそう、うん、あそこでご挨拶すればいいやと思ってたら、
うんうんうん、
それぞれが個室別のところに、やっぱこんな
ご時世だから、
ご時世だからか、
うんうんうん、
あのお入りくださいって言われてしまって、
うんうんうん、
そこから会えず。
ただね、赤江さん、これあんま言いづらいんやけど、
はい、
面識ないんでしょ、
はい、
挨拶って言うのかなそれ。
そう
でファンの人が声かけてる
のに近
いけどね。
そうですよね。だから
玉尾っていましたよね。私も玉尾なんです、サインください。
そうなんですよ、
これ熱狂的読者。私が言ってたのとちょっとちょっとずれてるの。ちょっとずれてるの。
そうか。
私は林真理子さん朝一来てくださったことあるから、は
い、そうか、
ああそうなりましたっていうのはちゃんと言わなきゃいけない。
はい、
あ挨拶できなかった。これははい。本私読んでるんです。あお会いしたことはないんですけど、同じことありました。微妙に違うの。
そこに大きな溝がありましたね。
パラレルワールド。なんとか飛び越えようとしたけど。
そうですね。
それはそれで、そらそうやろ。そんな時もあろうねっていう話です。
そうですよね。で、できなかったとて、それは気にするなっていう、ね。
そうそう。いや、向こうはね、まあ、まあ気づいとったかもしれないよ。あれ赤井さんだって思ってね。うん、まあ、そういう誤解あるかもしれない。ごめんなさい、ちょっと何の話して
ます。あ、何の話してます。
そう、だからそういうふうに。
そうそう、その回で皆さん、こう、思惑がそれぞれ、うん。
そう、日常生活にこういう出来事はもう多々あるので。
はい。
うん。で、後日僕が会った時に言うように します。覚えてたら。
あ、そうですか。
この前品川駅いらっしゃいましたよね。
うんうん、
すいません、ずっと。
はい、
挨拶行こうかなと思ったんですけど、ちょっと周りに人いっぱいいたんで、
はい、
みたいなことは断り入れたり、
うん、
直接あのタクシー乗った後に LINE 入れたりとか。
そうか、いやだから大吉先生ほどもね、うん、もう本当に著名な方であれば、
うん、
お会いしたことはないけどこの業界で生きてるというだけでご挨拶行っていいと思うんですけど、うんうん、
いやいや私
ちょっと
私ちゃんと関係性ない人には行かないですよ。
行かないんですか。
行かないですよ。
え、でも行かないとなんかあみたいに思われたりしないですか。
逆に嫌かな。誰だろう、例えば生島ヒロシさんは何度もお会いするから、
はい、
TBS ラジオで、
はい、
もちろん挨拶するけど、
生島ヒロシさんは例外ですよ。あの人はもう自分から来てくれるから。
いや、例えば品川駅でパッと見た時にね。
はい、
ただ森本武郎さんがもしいらっしゃっても、
はい、
僕面識ないから、
うん、
行かないと思う。
え、
あ森本さんだで終わると思う。TBS ラジオ水曜日玉結びのパートナーやらせてもらってます。わ、僕は行かんかな。
え、そういうものですか。
いや僕はね。
そっか、
うん、
先生いつかこの業界から消される時が来るじゃないですか。
そんな大事。だって僕が例えば品川駅にいて、
はい、
知らんよく分かんない人から、
うん、
森本さんの番組の何曜日のアシスタントですって言われても、
そうですよね。
ああそうっすか、うです、
お疲れですとか、まあそうです
になるから。
よく考えたら私もだからできてないですよ、
うんうん、
お会いしてもね、
うん、
見てるだけみたいなね、
うん、
感じになりますけど、
うんうん、
そうか、先生とかもっとされてるのかと思ってました。
いや逆になんか失礼かなと思って。
そうか、う
ん、こう先輩はもちろんそうですし後輩もそうかな、
はい、
うん、見て見ぬふりはするね。
なるほど、
うん、
じゃああのスイスイメダカさん、
うん、
意外と世の中には見て見ぬふりをするという、うん、マナーもあるようです、
うん、あると思うけどね、
はい、
うん、まあまあご自身に合ったマナーでいいんじゃないかな、
うんうんうん、
ただね、あのお互いね知らん顔したんだから、
うん、
それはもう喧嘩両成敗ですよ、
はい、
もともと喧嘩にもなってないので、
はい、
あんまりお気、気になさらないでください、
うん、
はい、おたけあげです、
はい、ということで今週はね皆さんからのモヤモヤは このあたりで、もやもやがある方はメールアドレスたま954@tbs.co.jp まで。もやもやをご紹介した方にはコーナー特製ポチ袋にもやしの種を忍ばせて差し上げております。今日とは少しだけ違う明日へ一緒に。以上、大吉ポスト一旦預かりますでした。
玉結び。